田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃん。
こんばんにゃん。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週は久しぶりです。このコーナーから行ってみましょう。田中アート、アートの一曲。さあ、あの時代、あの時の一曲を紹介する、あの時の一曲です。
はい。
今回も、時代を遡って1974年武見さん10歳の時の一曲を、
はい、
覚えてますか。10歳、
10歳ね。10歳って小学校何年生。
4年生
か。
4年5年
かな。4年か、
うん、4、5年生ですね。
ざっくりと 4、5年。
そうですね、うん、全然記憶はありますけどね。
昭和49年、うん、ちょうど50年前、うん、50年前の記憶です。半世紀ですお疲れ様です、はい、そんな1974年の全米1位をご紹介するのですが、
うん、
この年はですね、いろいろな曲が入れ替わり立ち替わりでトップになってるんですね。
あ、なるほど。
そうなんです。その中でこの曲を今回選ばせていただきました。エリック・クラプトン、I shot the sheriff。 I shot the sheriff。1974年9月全米1位、エリック・クラプトン、アイショット・ザ・シェリフでした、
はい、この曲はもちろんね、あの有名なもう本当に曲なので、うん、まあ、その当時覚えてるかったら全然多分
まあ10歳ですからね好きな音楽もね、はい、でもすごいですね、10歳の時にこの曲なんですね。
ね、こうクラプトンでももちろんヒットしたけどね、後々ねカバーだとか、あとこうサンプリングでヒップホップアーティストとかにもね取り上げられてて、
ね、いい曲です。これが1974年。それではこの年どんな年だったのか急ぎ足ですが、主な出来事をご紹介しましょう、うん、まずこの年の5月東京豊洲でセブンイレブン第1号店が開店したんですね。50年前でございます。このお店、開店と同時に多くのお客さんが訪れたそうで、最初に売れた商品はサングラスだったということです。いい天気だったんでしょうかで、この1号店今でもセブンイレブン豊洲店として営業しているということなんですね。そしてこの年の社会現象にもなったのが、10歳の武見さんだと覚えてるかな、超能力ブーム。
あ
ー、そう、
ユリゲラ。
そうです。その発端となったのがユリのゲラーさん、はい、テレビの生放送で番組を見ている人の家にある、視聴者の皆さんの家にある止まっている時計を動かすというパフォーマンスで、実際に多くの時計が動いたということから、うん、ユリゲラー現象といわれる大ブームになったと、うん、
スプーン曲げね。
そうなんですよ。あと投資などを生放送で披露して大きな話題になったと。これだと子供の頃やったりしました？
あの、ね、
10歳だもん。
そう、スプーン曲げは結構みんなでやったかもしれない、うん、
ね、
うん、
ましたね。
あれもね、いろいろね、素材もありますし、うん、できる人とか、うん、強引にやる人とか本当にやっちゃったなんて人も、ね、いたりいなかったりとかね、ありました。いろいろな説や種明かしがされたりもしたんですけど、うんうん、当時は大ブームになったんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、すごかったです ね、
ね、ま、それとはちょっと違うんですけれども、今すごい技を使うマジシャンの方何人もいますよね。
確かに、
もうわ気持ち悪いって思うっていう方もいらっしゃいますよねそしてこの年こんなこともありました。 ミスタージャイアンツ長嶋茂雄さんが引退したんですね。そうなんですよ。武見さん10歳の時長嶋さん引退、引退試合の後のセレモニーで我が巨人軍は永久に不滅ですっていう、ね、あの言葉が大きく取り上げられましたね。
そうね、有名な、ね、言葉ですけど ね、
ですよね。今でもね、あの時はみたいな感じで流れますよ ね、 そしてこの年のオフに監督に、ね、就任されたということなんですけど、実はですね、うちのこの番組のスタッフが長嶋さんが監督の時にインタビューをしようと監督室で準備してたんですね、機材を。そしたらですね、長嶋さんがドアを開けて監督室に入ってこようとして、あ、すいませんって言って閉めて慌てて行っちゃったんですよ。あの監督室でご自身のお部屋なんですけれども、
うん、もう間違えたと思ったんですよ。
もう慌ててスタッフ追いかけて
まあそういう人だっていうね、ほら会ったこともないけど、
いい方な
もうそういう、ね
ね、阪神ファンのスタッフなんですけど、長嶋さんは好きって言ってました、うん。さて1974年の話題に戻ります。この年のテレビの世界ではこんなことがありました。アルプスの少女ハイジが放映開始、
うん、
まだまだあります。ドラマ寺内貫太郎一家が放映開始、
うん、
それもこの年。テレビアニメ宇宙戦艦ヤマトの放映開始もこの年と。これは武見さんは
宇宙戦艦ヤマトはその時は見てないけど、中学生になった時に、
あ、
なんか映画になった時に見に行きましたね。
あ、じゃあ、
うん、
後から通った。
そうそう、後からですね。
で、さらにこんなこともありました。東京国立博物館にモナリザがやってきたというのも、武見さん10歳の時、うん、イタリアの美術家レオナルド・ダ・ヴィンチの作品。モナリザの微笑みと言われる女性の肖像画ですよね。これ世界で最も知られた、最も見られた、最も書かれた、最も歌われた、最もパロディ作品が作られた美術作品と言われているということで。
そう、それはね、あの、言ってないですけど、それは覚えてますね。
今でも、モナリザの〇〇とかって、モナリザって使われたりとかね、してますもんね。で、国外に出たのは長い歴史の中で、たったの3回のうちの1回がこの時なんです
ね、はい、すごい。
3回ってすごくないですか、うん、ねえ。そしてこの番組にぴったり、音楽の世界ではこの年の5月あのカーペンターズが来日公演を行ったんですね、うん、日本武道館の3万人のチケットに38万通以上の応募はがきが来たと、
うん、すごいね、
3万に38万、うん、
すごい。
これしかも3度目の初来日じゃないんですよ。3度目の来日だったんですが大人気と、
うんうん、そうね、まあ、確かにね、すごい人気でしたから ね、
ね。そんなこの年の全米トップなんですけれども、この年いろいろな曲が入れ替わりでトップになっているんですが、その中でこの曲は3週1位という大ヒット、この年のビルボード年間ランキング第1位だった曲でございます、うん、バーブラ・ストライサンド追憶。ストライサンド追憶 The Way We Are でした、
うん、
ね、いい曲ですね。
そうですね、まあまあ、この時代だろうか
すごい曲ですね。ま
あ本当にね、後追いでね、うん、後々っていう感じですけど、この意識したのはね、
あん時の一曲。今回は武見さんが10歳の1974年でした、
はい、
次回のあん時の一曲は田中アートさんが10歳の時と、
はい、
いつお送りするかはまだ分かりません。お楽しみに。さあ続いてはケイズドリーム8月のレコメンドアーティストです。8月はザ・スイスポルノ、房総半島の暴れ馬ことザ・スイスポルノを取り上げてくださっています。
はい、ザ・千葉のバンドですね。
もうプロフィールとかにも房総半島って書くくらい、
うん、もうあれです、ステージ衣装のスーツの内側に房総半島の暴れ馬って右左で書いてますね。
あ、そうなんですか。
内側に刺繍が入ってますよ。
大谷さんのデコピンみたいな感じで。でかっこいい。それもライブでは見られる
の？あ、見られますよ。最後
毎回ちゃんと、
うん、絶対見せますよ。
お
そのキャッチフレーズっていいですよね。なんかでも房総半島の暴れ馬って音楽的じゃないですよね、う
ん、
あんまり。
でもなんかほら、はい、もう分かるからいいじゃん。
分かるからいいですよ、
う
ん、
そうそうそう。
ただバンドってそういうの絶対最初に決めた方がいいなと思ったんですよ。
ああ、キャッチコピーを、
はい、結構みんな決まってません、うん、なんだかんだ、
うん、
あれって途中から決めてますかね、最初からですかね。
結構ね、はい、最初から決めやすいバンドは決めてるよね。
ああ、そうですよね、
うん、
あれ決まってる方が初見とかいいですよね、うん、
こっちもね、でもね、はい、紹介しやすい、
うん、そうですね。
確かにそうですね、
うん、
愛と欲望の街、千葉県にて1999年結成ってプロフィールに書かれてますね、
うん、
愛と欲望の街なんですか。
愛と欲望の街です、ね、
本当に
間違いなく。
そうなんですか。結構ねプロフィールにそうやって面白おかしく書かれて
ます。面白くないです。真剣に書いてます。
そうそう、まあ、私がもうそういうのでね、うん、プロフィールでこうスイーツポルノでこうおっと思ったのは、ね、うん、ジャンルがねリズム&ブルース、R&B、ロマン&バカっていうね
書かれてますね。うん、こういうとこね武見さん好きですもんね。
どっちもありますね。
あとは心臓をわしづかみにする楽曲、圧巻の演奏、大胆なアクション、小粋なトークで会場を全て一つにしてしまうって。
うん、素晴らしい。
本当そうですか。
なあ、本当そうですね。で、それだけ聞いて、どのバンドでしょうって言ったらクイズ答えれると思います、みんな。
あ、なるほどね、
はい、
その日出てるアーティストを、はい、ライブを見て、
はい、
どのバンドだったでしょうっていう、う
ん、はい、まさにそういうライブをしてますね。
今ちょっとねケイズドリームでのライブいつあるっていうのがご紹介できないんですけれども、はい、定期的にご出演されていて、ホームがもうケイズドリームと、はい、
もう千葉ですね、
ね、歌ってるということですので、はい、ホームページをチェックして、
はい、
ライブでこの斉藤さんですみたいな感じのねスーツの違いに房総半島って書いてあるので見てみてください。
見てください。
ではでは、リリースされたアルバムの中の5曲の中から今回は4曲目と、
はい、
いうことで紹介をお願いします。
はい、聞いてください。ザ・スイスポルノで思い出ばっか。
ケイズドリーム8月のレコメンドアーティスト、ザ・スイスポルノで思い出バッカーでした。
はい、まあこれタイトルいいですね。
竹見さん好きですよね絶対
こういうのね。はい、まああのね、アルファベットでね、はい、思い出ばっかって書いてあるんですけど、うん、これ思い出ばっかりの、
そうそう、
思い出ばっかっていう感じのね、おしゃれ、うん、いいですよ ね、
そうですね。
でもこの曲好きですよ。
いやもう俺竹見さんでもスイスポルノ見てますよね。
まあ、もうスイスポルノ知ってる人、
うん、
もちろん、
そうですね、すげえ好きなんじゃないかって 俺の中でイメージ的にこういうバンド好きだろうなって勝手に思ってますね。
当たってますか？
ああいやもう全然好きですよ。
そうです
ね、
うん、
いよいよ来週はこのスイスポルノ紹介最終週になりますので、ちょっとね寂しいですけれども、田中跡さんもさらに気合を入れてスタジオにやってきてください。
はい、わかりました
。粋なトークを繰り広げてください。
わかりました。
はい、愛と欲望の街、千葉稲毛ケーズドリームの田中跡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウス情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今日のライブハウスは、
はい、先週に引き続きまして東京杉並区東高円寺にあるライブハウス二万電圧の店長石さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。石さん、こんばんは。
こんばんは、石です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ISHI の石さんです。
そうですね。
あれ本名は公表してないの？
本名はそうですね、特に隠してはないんですけど石田っていうんで小学校の頃から石って呼ばれてて、
うん、
でまあよく石井さんとか間違えられるんですけど。
あ、そうだ、石さんはいっぱいいそうですね。
うん、うん、そうなんですよね。
ね、まあ私なんかはね、もう最初から知ってたんで、うん、でももう周りからね、石井とかね、石くん、はい、石さんって呼ばれてるのも知ってたんで、もうそのまま石井なんだけどさ。
そうですね。
石さんだけど、石井さんとは石井って呼ばれたことはないんですか？
あ、もともと加納がそう呼んでましたね。
あ、そうですか。あ、そうですか。
その子だけでしたね。
一人だけ？あらららら。
そうですね。なんか違いをつけたかったんじゃないですかね。
周りと。可愛い。
いや。
可愛い。
いやいや。それもほらあれだよ。どっちでが別れようってなったかによって可愛いか可愛くないかまた変わってくると思う。
そうですね、もともとの可能は振られましたね。
あらま、うん、
だったら可愛くないよね。
そうです、
可愛くない。
私同い年なんですよ、石店長と。
はいはいはい、
そうですね、
そうなの。ユッキーでイッシーで、
あ
ー、そう、の78年って生まれって少ないんですよね。
結構そうですね、少ないですね。
すごく貴重なのよ私たち。
そうですか。
ユニットやりましょうじゃん。
いいですね、ユッキー石で。
はい、なるほど。
今日もよろしくない石。
よろしくね、ユッキー。
いいですね。
あ、いいですね。まあまあまあまあまあね、先週はね、はい、先週出てもらった時はこうお店の情報とかちょっとね、うん、いろいろ聞かせてもらったんですけど、ね、今週はね、まあ、石さんについてもちょっとこう聞かせてもらいたいなと思うんですが、
はい、
もうそもそもね、先週もちょっと話しましたけど、もう2万電圧、はい、2万ボルトというね、お店が高円寺にあって、ちょっと諸事情で移転をせざるを得ないということでね、
う
ん、はい、今の東高円寺の方に移転して、で石店長はもうその移転する前から働いてるということで、
はい、
そもそもライブハウスで働くようなきっかけは何だったの？そういえば
前のバンドで2万ボルトに出演してて、
うんうん、
それでちょっと誘われてという感じでしたね。
うん、 なんかあのね、バンドやってて出演者としてライブハウス出入りしてて、それで ね、 ね、声かかってこうスタッフになるっていうのはなんか結構よく聞く話なんだけど、
う
ん、
そうですね、
そう、あの石君自体はなんか声かけられて働かないの、はい、働かないって言われた時に抵抗なかったの？
なかったですね。むしろやっぱりその憧れてた場所あったんで、あのぜひぜひという感じで、もう2週間ぐらいでもうその時やってた仕事辞めて、次の月からアルバイトで入りましたね。
そっかそっか、
はい。
どう、実際働いてみてやっぱりライブハウス楽しいなっていう方のが強いの？
そうですね、なんかやっぱ若かったというか当時まだ23歳だったんで、
うんうん、
まあ、今思えば、ちょっとこれ言っていいか分かんないですけど、時給がもうちょっと多分これ違法なんじゃないかってことで安くて。
うん。あのね、うん、多分そうだと思う。
そうなんですよ。なので。
言えないけどね。
言えないですよね。言ったらまずいですけど。
うん、うん、そうそう。
フルで出ても、万いかないぐらいだったんで。
言っちゃってる、言っちゃってる。言ってる、言ってる。
東京都の最低賃金には触れてないから、今ね。
そうだね。あ、いや、それがよかった。
そこは苦労しましたけど、
うん、
でもまあ好きな場所だったんで、まあ、先輩がおごってくれたりとか、
うん、
そういうのであのなんとかやれましたね、3ヶ月ぐらいは。
なるほど、ね、
ワンクール、
うん、で今どうなの？そうですね、もう店長になって長いけど、あのちゃんと満足いくぐらいのこうお給料はもらえてんの？
そうですね、まあ、普通の同い年 の、 その友達、地元の友達とかと比べたらやっぱり全然安いですけど、
うん、
でもまああの普通に生活できる、まあ、そんな贅沢しなければぐらいはもらえてるんで。
なるほどね、
うん、まあ、どうしても安いですよね、ライブハウスとかそういう。
金額じゃないです。
気持ちです。
そうです。もしかしたら金額以上の何か得るものがあったり。
それはありますね、
うん、あ、いいですね。まあまあまあまあまあね。
あの石店長が、
はい、
ライブハウスで働いていて、
はい、
いつも楽しみにしていることって何ですか？
楽しみにしていること、まあ、やっぱりその日出るバンドのライブを見るというか、まあ、そこで感じることとか、
うん、
あとはこう見知らぬお客さんとか来てくれる人とこう会う人とか見つかった時とかやっぱ本当楽しいですよね。そういう出会いがあることですかね、うん、その2つがまず最初に来て、まあ、あとは日によって全然こう本当天気みたいに、まあ、当たり前ですけど、どの職、あの仕事も接客業ってなんか何が起こるか分かんないじゃないですか、うん、そこがまあちょっと楽しみというか、何今日はどういう一日になるのかなみたいな、
うん、基本的にこう人というか人間好き？
好きですね。なんかちょっとそういうとこ入りすぎちゃって失礼に当たっちゃう時もあったりするぐらい喋るのとか好きなんで。
あ、
なるほどね。それはね、わかるよ、喋、はい、ってて、うん、
本当ですか？
なんか周りに常に人がいっぱいいそうな感じです。
あ、僕ですか？
で、ね、髪の毛がブルーだから目立つとかではなく、なんか存在感が、髪の毛
って
黒くても多分目立ってると思います。
あ、
うん、
あ、そうですかね。
あれ、黒髪だった時なんてあるの？
黒髪だった時はもう16、17ぐらいでもうやめましたね。
ずっと色付き？
そうですね、一回その親族 の、 あの観光捜査の時にスプレーで黒くしてた時があるんですけど、
それはね、そうかそうか、仕方ないです、
はい、私なんてあれですよ、あのおばあちゃんが亡くなった時当時16ぐらいだったんだけど、はい、うちのおふくろに、はい、あんた恥ずかしいから来ちゃダメって言われたんだから。
あの反り込みがね、
見た目がもう
色じゃなくて、
もう
色じゃない方で反ってる系で。それはちょっとお母さんが正しい。
まあね、はい、まあまあ、でもまあなんかいいですよ、石店長ね、
うん、すごくいいと思います。
すごく合ってると思うね、そのライブハウスの、まあ、 で、 ね、で働くっていうことがね、うん
う
ん、
そうですね、やっぱ他の仕事ちょっとやれる自信ないですね、今の自分 の、 あの能力では。
転職っていうことですよね。
ああ、そうそう、いいように取った方がいいよ、じゃあ。
ああ、そうですね、
ね、
う
ん、で店長だけじゃなんか物足りないんで、ずっとバンドもやっていらっしゃる。
そうそう。
そうですね。
はい、じゃあここで今週のおすすめのアーティストを紹介、何のバンドいきましょうか？
ですね、また手前味噌なんですけど、僕のバンドで、
はい、出た、出ました。
これもう恒例になってますね。
待ってました。
そうそう、絶対あのおすすめバンドで絶対自分のバンドも紹介するというね。
いや、はい、そうですね、
キッサキ、
喫茶機です。はい。はい、
まあ、S が4つですよね。ね、
そうそうそう、ね。キスのね、ね、後に S がまた続くという。
ね、この綴りだけでも目立ちます。本当目立つの好きですね。
そうですね。まあインパクトあるかなと。
いや確かにいいと思います。
ね、は
い、
ね、まあ初めて聞くリスナーの方ももちろんいると思うので、はい、この喫茶機はどういうバンドですか。プロフィール等を教えてもらえれば。
あ、まあ基本的に根本にあるのはパンクロックなんですけど、うん、まあそこにこう、まあ、ニューウェーブとか日本の 80s のビートロックの感じとかをこうちょっとミックスしたのが、まあ、まあパンクバンドのつもりなんですけど、
うん、
でも聞く人によっては、まあ、分かりやすく言うとこう爆竹をパンクにした感じだねとか言われます。あ、ニューウェーブとかの好きなんで、
うん、
なるほど、いいところで言うと難しいですけど、
うん、じゃあ曲を聴かせてもらいましょうか。
はい、お願いします。
はい、じゃあ喫茶機でスノーラインです。
喫茶機でスノーラインでした、
うん、まあ、本当にね、まあ、パンクが一番ベースにはなってるのかなと思うけど、はい、先ほど言ったみたいにやっぱニューウェーブとか、うん、あとプラスね、ビジュアルの要素がやっぱりちょっとこう入ってる気がするね。
そうですね、
うん
うん、やっぱ世代だったんでちょうどその盛り上がってた時期に多感な10代を過ごしてたんで、
うんうん、なんかでもそういった意味である意味ネオパンクっていう感じになる。
ああ、そうですね、確かに、うん、それは今初めて言われました、その言葉は。
おなんかね、なんかこう懐かしさもあるんだけど、
うん、
なかなかそこにほらこうパンクニューウェーブ、こう80年代のその辺のパンクニューウェーブのエッセンスにビジュアルがちょっと入るのってなかなかないからさ。
ああ、ネオパンクっていいですね。
うん、じゃあ今度使ってください。
あ、ぜひぜひ。ネオロカビリーみたいなもんですもんね。
そうね、う
ん、新ジャンル
浸透させてください。
そうですね、確かに
著作権はタッキミンにあります、ね、その辺ちょっと細かいんで
じゃあロイヤリティ期待しております
頑張ります。
ちなみに石船長のパートをお伝えしてなかったんですけど、ボーカルですよね。
僕ボーカルです。
そうですね、
はい、そうですね、もうずっとやってますね、
うん、でライブがなんか2万電圧でも決まってるということで。
そうですね、8月の31日に、やりますね。
土曜日ですね、
うん、
そうですね、結構古い、武見さん知ってると思うんですけど、まあ、システマティックですとか結構ハードコアパンクの方と対バンなんで。
なるほど。
ちょっと楽しみなんですよね。
うんうんうん、ハードコアのね、はい、結構もうキャリアの長いバンドで。
長いバンド
で、うん。あ、でもさ、今度あれじゃない、はい、ビジュアルも出てるんだから、ビジュアルのバンドとツーマンとか喫茶機ツーマンとかやっても面白いんじゃない？
そうですね、まあ、やりたいんですけど、やっぱちょっとそのお客さんのチケットの単価が全然近くて。
ああ、なるほど、ビジュアルはちょっと高めなんだ。
そうなんですよ、
大人の事情が、うんうん、
普段見に来てくれる人からしたらちょっと辛いだろうなっていう。
ああ、じゃあそこは間取ってっていう。
そうですね、なんかそこでうまくできればやりたいですね。
ねえ、なんかしたら合いそうだし、なんかこうそれはそれで面白いし、逆にこうちょっと2万電圧の新たなこう売りになるというかね。
そうですね、
うん、ほら昔結構さ X なんかがさ出始めた頃にさ、結構アンティノックでさ、はい、X とパンクバンドと一緒にやったりとかさ。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう、でまさみさんがさソロアルバム出した時にね、
はいはい、
LOX っていうグループ名で、その X はね、あのドラムヨシキさんだからね。
はいはいはいはい、
そうそうそう、なんかそういう絡みもやっても面白いんじゃないかな。ね、
確かに面白そうですね、うん、今やったら
ね、ぜひぜひ、なんかちょっとそれもで実現したらロイヤリティをいただ
く、ね、なんか2つ決まったということで
今日は2個ほど、
そうですね、
アイデアが出ましたね、
まるで会議のようなライブらしになりましたけど、
はい、
そうです
よ。いやいやいや。
こうやってライブハウス同士、まあ、武見さんもね、はい、ライブハウスを経営してらっしゃるので、ね、アイデアをこう出し合ってこう盛り上げていくっていうのも大事ですよね。
ああ、でもぜひぜひ、またちょっとなんか、うん、あの
大先輩なんで武見さんも本当に。
もう大大大大大ですよ。
大先輩ですね。もう
おじいちゃんですか。
いやいやいや。
そうそうそう。
キャリアというかやってきたことがもう。
うん、ほら石くんが気遣って、いやいやいやってね、
すごい気遣って
ちょっとね、まあまあちょっとあのまた番組や関係なしにね、こうライブハウスシーンというかライブシーンを盛り上げる意味でなんかちょっとね話できたらいいね。
あ、そうですね、
うん、
ぜひぜひ、もう怖がらずに、なんか言いにくいことあったら私を通していただいて、ぜひぜひ
お願いします。
いやいやいや、うん、まあでも本当に2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また今後ともよろしくお願いします、
はい。またぜひよろしくお願いします。
ライブラッシュ2万電圧の店長、石さんでした。
ありがとうございました。